ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo housou wo ookuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa niusu wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya webusaito www.poinews.id kara Voice of Indonesia no housou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。カタールがフライトを開始、規制が緩和することについてお伝えします。カタールは7月22日水曜日にコロナウイルスの感染拡大を抑制することを目的としていた地域の制限を緩和しました。この新しい取り決めにより、市民と永住許可証の保持者はいつでも海外に旅行して帰国できるようになります。地域の検疫緩和により、海外に在住するカタールの居住権箇所の保有者は、帰国で国からの訪問者の到着時には、空港でコロナウイルス検査を実施することは、依然として必要であると述べました。政府通信社の Q&A レポートによると、訪問者たちは1週間は自宅での検疫に準拠するための正式な契約に証明する必要があるということです。一方、48時間以内に認定試験センターからCOVID-19 フリーの証明書を習得する低いリスクの国からの訪問者は空港でテストを受ける必要がありません。それでは次のニュースです。韓国は再び数十の新しい COVID-19 症例を報告することについてお伝えします。韓国の当局者は国内での COVID-19 の流行は数日前に抑制されたと述べました。しかし、保健当局の報告によると、現在の状況では7月22日水曜日に市中感染と輸入感染の新たに確認された63症例があり、逆転したということです。韓国疾病予防管理センターは少なくとも36の新しい症例は国内の5100万人の約半分が住んでいる人口密集した状態の大都市圏から発生したと述べました。しかし全容の詳細はありません。韓国疾病対策センターは、ソウル北部の方線にある最前線の部隊で発見された新しいクラスターを含め、この数値を直ちに確認しませんでした。この場所では少なくとも13人の兵士が COVID-19 陽性だと報告されました。最新の報告によると、アジア、米国などでウイルスが拡散し続けているための新たな症例のうち29件は国内感染であり、 その他34件は海外からの感染です。それでは次のニュースです。南シナ海は暑い。オーストラリアの船が日米に参加することについてお伝えします。オーストラリアの5隻の軍艦が南シナ海のフィリピン海域で日米海軍艦隊と共同軍事演習を実施しました。この共同演習は中国が南シナ海の状況を再び緊張させる一連の挑発的な演習を再開した時に実施されました。 HMAS キャンベラ船が率いるオーストラリアの艦隊は空母 USS ロナルド・レガンと日本の駆逐艦からなる艦隊で米国の攻撃艦隊に加わり、ハワイでの大規模な共同戦争シミュレーションの前に三国間演習を実施しました。オーストラリアの艦隊司令官であるマイケル・ハリス氏は、演習は米国と日本と協力する機会であると述べました。これは4月22日水曜日に ABC ニュースが引用したオーストラリア国防省の声明でマイケル・ハリス司令官が語ったものです。次の2日間で3カ国の海軍はインド太平洋地域を自由で開放的な状態に保つことを目的とした様々な軍事演習を実施します。それでは次のニュースです。日本はデキサメタソンを COVID-19 薬として承認することについてお伝えします。日本の厚生労働省は安価で手頃な価格のデキサメタソンステロイドを COVID-19 の2番目の薬物として承認しています。デキサメタソンステロイドは英国でテストされており、これらの薬剤が入院患者の死亡率を低下させることを証明しています。同省は最近発行したハンドブックの改訂で抗ウイルス薬レムデシフィルとともにデキソメタソンを COVID-19 治療オプションとして登録しました。改訂は7月22日水曜日に日本のメディアによって広く報道されました。6月に発表された結果では、英国の研究者の試験からデキソメタソンが COVID-19 患者の命を救った最初の薬剤であることが証明されました。科学者によると、コロナウイルスのパンデミックへの対応における大きな進歩だということです。それでは次のニュースです。オックスフォードは COVID-19 ワクチンが2020年末までに使用できることを期待することについてお伝えします。英国のオックスフォード大学は COVID-19 ワクチンは2020年末までに使用できると述べたが、それについては確実ではありません。これは火曜日にアンチウイルスを開発した就任研究者が語ったものです。特許がアストラゼネカに付与された COVID-19 ワクチン広報は7月20日月曜日に研究の結果に示されているように、初期の臨床試験で免疫応答または免疫を作成することができました。オックスフォード大学のワクチン開発者の会長であるサラ・ギルバート氏は BBC ラジオとインタビューで、オックスフォード大学は抗体的結果により ワクチン広報が今年の終わりまでに使用できると期待していました。彼はワクチンが最初にテストの最終段階で有効性を実証する必要があり、大量生産する必要があると述べました。さらに、政府は緊急の必要性のためにワクチンを使用する強化をすぐに与えられなければなりません。オックスフォードの科学者たちは2020年9月までに100万回分のワクチンを製造できることを期待しています。それでは最後のニュースです。国家バティックの持続可能性を維持する工業所の方法についてお伝えします。工業所はバティック産業の競争力の向上を奨励し、輸入製品の侵入から市場を保護することにより、国家バティックを保護しようとしています。その一つはインドネシアの国家標準の適用です。これは水曜日にジャカルタの証明による声明で工業省の産業研究開発長のドディ・ラハディ会長が語ったものです。ドディ氏はインドネシアのバティックの定義はインドネシア国家標準の第0239-20195のバティック定義と用語で明確に述べられていると語りました。インドネシア国家標準の適用によるバティック保護に加えて、産業省はバティックインドネシアとのバティックマークラベリングも開始しました。このラベリングは知的財産権と貿易の分野におけるインドネシアのバティックを様々な脅威から合法的に保護することを目的としています。ラベリングのもう一つの目標は、貿易におけるインドネシアのバティックの品質を保証し、評価を高め、国際社会におけるインドネシアのバティックのイメージを高めることです。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、コメントです。今日は、インドネシア政府はパンデミック時に投資を奨励することについてお伝えします。投資調整庁は、COVID-19 パンデミックの中で、外国投資家をインドネシアに投資するよう誘致することを目標としています。投資委員会のスポークスマンであるティナ・タリサ氏は、7月17日金曜日にジャカルタの国家防災庁によって開催された議論で、その目標は2020年6月30日のジョコウィドド大統領の発表に従ったと述べました。その時、大統領は、タイ、マレーシア、中国の企業を含むインドネシアへの投資の移転に関心のある7つの外国企業があったことを明らかにしました。投資調整庁は、投資移転信号をキャッチできるようにするタスクを持っています。政府は外国投資家と地元投資家の両方から国内の産業部門への投資の実現を奨励することに重点を置いています。この戦略的ステップはサプライチェーンと競争力を強化できるように国内の製造構造を強化することを目的としています。工業省のデータ報告センターの責任者であるジャヌ・スリアント氏は、産業部門への投資を引き続き監視すると述べました。なぜなら、この投資は国内市場の輸出ニーズを満たすための生産能力に拍車をかけると考えられているからです。 COVID-19 パンデミックの結果、2020年の第1四半期の外国投資の達成は98兆ルピアで記録され、2019年の同時期の実現と比較して 7% 減少しました。特にパンデミックの間、外国投資を誘致することは確かに容易ではありません。それは改革のステップが必要です。インドネシアと東ティモールの世界銀行代表者であるサトゥ・カッコナン氏は、2020年4月16日木曜日にインドネシアの経済見通しに関するバーチャル議論の中で、インドネシアの経済を再構築するために3つの重要な改革があったと述べました。まず、オムニバス法の公用創出またはチプタカリアによる事業制限の撤廃です。これにより投資家がインドネシアに入国する際の障害を取り除くことができます。第二に、投資を促進するための国有企業の改革です。第三に、税制を加速する必要性です。サトゥ・カッコナン氏によると、インドネシアは現在、インフラの分野で大きなギャップを経験しています。これは公的資金または国家予算のみに基づいて克服することはできません。インドネシアと東ティモールの世界銀行代表者は、インドネシアは民間部門からの資金を動員できなければならないと考えています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリッツァー賞のことから始めます。ピューリッツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリッツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり、出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。
次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の 最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は、週末も正式には1962年6月4日、村岡市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念して、エルベ・ムルダニ記念碑は村岡地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に、中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生修道のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
話しておきたいんだ、きっとこれが最後さ。すべて手放してしまおう、それが今だと思うんだ。君は変わってしまったんだろう、愛は消えてしまったんだろう。もしもまたいつか僕らが出会うなら、お願いだからもう何も聞かないで、昨日までここにあった君への愛は置き去りにしてきたから。心が沈んで、君が夢から覚めたら、思い出してほしいんだ。君と僕の物語を、君は変わってしまったんだろう、愛は消えてしまったんだろう。もしもまたいつか僕らが出会うなら、お願いだからもう何も聞かないで、ここにあった君への愛は置き去りにしてきたから。 来たからもう何も聞かないで胸にしまい込んで全ての後悔と君がくれたこの
Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は生態系の回復を支援するためにデイタン修復町は525のデイタンケア村を所有していることについてお伝えします。デイタン修復町の教育、社会科、参加、パートナーシップ分野の第3副会長であるミルナ・サフィトリ氏は2020年6月の時点で、期間は525のデイタンケア村を所有し、名州のデイタン生態系の回復を支援しています。ミルナ副会長は月曜日にジャカルタで開催されたデイタン生態系の村落統合に関するバーチャル討議中に、デイタンケア村プログラムは2017年にパプア州の12村を支援していると述べました。ミルナ副会長は特にパプアでは村を経験にあるカリキ村は2017年からパプアのデイタンケア村の先駆者であり、翌年にはパートナーシップが続いたと述べました。ミルナ副会長はデイタンケア村が他の州でも存在していることを明らかにしました。例えばリアウの123村、ジャンビの44村、南スマトラの73村、西カリマンタンの90村、中央カリマンタンの147村、南カリマンタンの37村です。ミルナ副会長は、デイタンケア村プログラムでは、デイタン水分学と呼ばれる生態系、景観の中に村を配置すると語りました。それは、農村社会経済を構築するための能力を含み、環境を保護するための取り組みにおいても協力が必要です。その協力は農村地域の中に組み込まれています。ミルナ副会長は、一般にデイタンケア村の目的は、村の開発の指標を通じて、集落、地域開発、移住者によって測定される現状を改善するために村を支援する及び促進することだと説明しました。したがって、デイタン支援村プログラムで共同で実施された介入は開発中の村の指標の向上をもたらすものです。デイタンケア村プログラムで行われたことの一つは、環境と経済の発展を維持するための努力において、地元の地位と知識を重要な資本として位置づけることです。さらに村人たちは、デイタン火災の災害に直面する準備ができるように訓練されました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Gadis idamanku, Hanya engkau yang satu, hadirlah dalam mimpi-mimpiku. Biar seribu, biar ramai mengganggu, padaku engkaulah ratu. Sejak mula bertemu, kau buat siangku sedingin salju. Dan malam jadi hangat, sehangat cintamu. Kasihku, Rosanna, kau gadis idamanku. Dua hati menjadi satu bila kita bertemu. Oh, Rosanna, gadis idamanku. Bila kan sampainya waktu kasih kita bertemu dalam cinta, Rosanna. Kau buat siangku sedingin salju. Dan malam jadi hangat, sehangat cintamu. Kasihku, oh Rosanna, kau gadis idamanku. Dua hati menjadi satu bila kita bertemu. Rosanna, kau gadis idamanku. Bila kan sampainya waktu kasih kita bertemu dalam cinta, Rosanna.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝える、バソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソワナインドネシアです。今日は、西、ヌサトンガラ州のプルティンブの料理をご紹介します。ドンプは西ヌサトンガラ州の県の一つです。この県にはタンボラ山の美しさに魅了された観光客がたくさんやってきます。タンボラ山は東南アジアで最も広いカルデラを持っています。タンボラの他に、ドンプにはサトンダ島、塩水湖、ラケイビーチもあります。自然豊かな魅力的な観光地というだけでなく、ドンプは そのユニークな料理にも恵まれています。ドンプを訪れてその典型的な料理を試してください。その一つはプルティンブです。プルティンブは竹で炊いたもち米です。内側はやや柔らかくなっていますが、プルティンブの外側は焼けると火にさらされ安くなるため硬くなります。プルティンブはココナッツミルクで炊いた餅米とすりおろしたココナッツを竹の中に入れて作ります。プルティンブを火で調理するには約3、4時間かかります。調理後プルティンブはすぐに食べられます。とても美味しいです。プルティンブはタペという食べ物と混ぜるとより美味しくなります。ドンプのプルティンブを楽しむにはアタ市場でプルティンブの販売者を見つけることができます。午後遅くに来てプルティンブの商人は売り始めます。そこではプルティンブは1本あたり2万5000ルピアから3万5000ルピアで販売されています。ドンプの人々にとってプルティンブは単なる料理ではありません。プルティンブも日常生活の一部です。収穫の季節が近づくとプルティンブは大規模な収穫パーティーでも作られます。収穫の喜びを表現するために地元の人々は通常感謝祭の祈りと共にプルティンブを燃やす伝統があります。米、トウモロコシなどを収穫する喜びの表現であることに加えてプルティンブを燃やすという伝統は相乗浮上と地域社会の一体性の文化的形態の一部です。なぜならプルティンブを作るために住民が一緒に食材を準備しプルティンブを調理するからです。リスナーの皆さん、これでパサワネの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
berarti cinta yang sesungguhnya. Kau yang selalu tersenyum di hari-hariku.
Listener 皆さん、インドネシアよりお届けしているVoice of Indonesiaです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は COVID-19 の防止、ボゴル農業大学の講師は免疫のための海洋生物小研究を行うことについてお伝えします。すべての国は COVID-19 の流行の拡大を制御するために研究を行うことで競争しています。ワクチン、薬物の研究から始まり、スタミナを維持するための人間の努力までです。政府からの資金提供に成功したボーゴル農業大学の研究の一つは、水産海洋学部の生産物部門からボーゴル農業大学の講師であるクスティアリア・サルマン博士と海洋水産省からの免疫力を高める研究に関するチームによって実施されます。インドネシアはマグロ、海藻、エビなどのさまざまな海洋生物省の世界の主要生産国の一つです。インドネシアの海洋生産多様性は非常に高く、付加価値製品に発展する大きな可能性を秘めています。しかし現在インドネシアにまだ調査されていない多くの海洋生物資源があります。クスティアリア博士は免疫のための海洋生物症に関連する研究の実施に興味を持っています。なぜなら彼女によると、科学的出版物と免疫力を高めることができる海洋生物の利点についてのコミュニティの実験に基づいた経験の両方の形で多くの文献があるからだということです。さらにインドネシアには非常に高い海洋生物多様性がありますが、まだ調査されていない海洋生物がたくさんあります。彼女は体の免疫力を高めると報告されている水産物の天然成分にはオメガ3、ペプチダ、タンパク質、ビタミン、ミネラル、ベタグルカン、その他の生理活性化合物が含まれると説明しました。これらの成分または化合物は魚、大型藻類または海藻、微細藻類、ナマコ、海の真菌など無脊椎動物から輸出できます。彼女によると、インドネシアの海洋生物の利用は海藻などまだ最適ではないということです。インドネシアは世界の海藻の主な生産国ですが、残念ながらほとんどの海藻はまだ乾燥した海藻の形で、または 原料として輸出されています。研究されるサプリメント製品は太陽生物ベースの製品開発の一形態です。海洋生物省は食品やサプリメントに加えて医薬品や化粧品の開発にも大きな可能性を秘めています。海洋生物省には抗菌剤、抗がん剤、抗酸化剤などの様々な生物活性化合物を含まれています。この研究により免疫力を高めるのに役立つ海洋生物省ベースのサプリメントを入手できると期待されています。リスナーの皆さん、これでフワタンワルニを終わります。
So in love with you, my baby. So in love with you, my baby. So in love with you, my baby. so in love, I'm so in love with you.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はポップの歌をお送りします。まずこう tercipta untukku を聞いてみましょう。ベタリアソナタが歌います。ベタリアソナタは1980年代から歌手としてキャリアを開始しました。彼女のファーストアルバムこう tercipta untukku、あなたは私のために作られたは1981年にリリースされ、同じタイトルの主力曲があります。この曲はインドネシアのポップミュージックの世界で彼女の名前を押し上げたものでした。こう tercipta untukku は彼と愛する人が神によって一緒に作られた二人であると感じる誰かの物語を語ります。それでは皆さん、ベタリアソナタによるコウトルチプタウントクです。どうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、音楽の広場を終わります。
masih salah langkahku. Meski impianku hancur di depan mata.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。